Welcome to podcast KBS from Kyoto.
あらためまして、僧侶の川村妙慶です。今日の法話のテーマは、あなたの人生は誰にも決められないについてお話しいたします。今日は世界献血デーの日です。ABO 式血液型を発見した生物学者のカール・ランドシュタイナー博士の誕生日を祝して、6月14日に国際デーとして記念日を制定しております。私たちの体の中には血が流れています。この血がなければ生きることができません。また、この血には型というのがあります。つまり血液型です。あなたの血液型は何型ですか？そもそも血液型は何に基準を分けているんでしょうね。それは赤血球の表面にある抗原によって決まるそうです。血液型が最も重要視されるのは輸血の時ですね。ABO 血液型では血液は A 型、B 型、O 型、AB 型の4つに分けられます。さらには ABO と RH の2つの血液型です。献血者から提供された血液を患者さんに輸血しようとするとき、お互いの ABO 血液型は同じ型を選ばなければなりません。そして RH 陰性の患者さんは同じ ABO 型で RH 陰性の血液を選びます。特に ABO 血液型を誤って患者さんに輸血されてしまうと、その赤血球は破壊され、発熱などの軽い症状から急性腎不全のような副作用を起こして命が失われていくということもあるそうです。このように輸血に血液型は大変重要なものとなります。さて、一般的な感覚では血液型で性格を見たりもしますよね。よく A 型はきっちり細かい作業のできる方が多く、 B 型はこだわり派、 O 型はおおらかな人が多く、 AB 型はなどと、性格判断を、されるんですが、本来血液型というのは先ほどお伝えしたように輸血の時に必要なものなんです。また両親とは違う血液型であることが判明し、私の両親違う人なの？とざわついた方もいるかもしれません。実は血液型は父母のどちらかと同じになるわけではないそうですね。赤ちゃんは必ず両親から一つの遺伝子をもらうので、例えば父親が A 型、母親が O 型で、赤ちゃんが A 型の場合は父だけの遺伝子を受け継いだわけではないそうです。父の A、 母の O をもらった AO の A 型ということになります。父が A 型、母が B 型で、赤ちゃんが A 型の場合も、父の A、そして母の B をもらった AO の A 型だそうです。この場合は、母の遺伝子型が BO ということも判明するんですね。赤ちゃんの血液型から、両親の血液型の遺伝子の組み合わせを、推測できることもあるんです。しかし、この血液型で、自分と相手の相性を判断するというのは、もう昔から行われていましたよね。例えば、私の性格は、親の血液型の何々型が似たのよ、などという会話って聞いたことがあると思います。私もある方から、私の財布を見てね、妙慶さん、O 型でしょ？ ておっしゃるんです。私は確かに大型なので、どうしてわかるんですかって聞くと、だって財布がパンパンよ、ちょっと見せてよ、あのお金よりもさ、昔のレシートがこうやってたくさん入ってるでしょ、大型の人ってね捨てないのよって言われたことがあるんです。しかし大型であってもきっちり整理している人もいますし、 A 型の方であってもなかなか整理が不得意っていう方もおられるんで、性格はみんなバラバラです。ある俳優さんがおっしゃってました。白血病にかかり、その治療として血液をすべて入れ替える輸血をされたそうです。その時に血液型がすっかり変わったそうなんです。しかし性格は前のままだったそうです。面白いですね。血液型だけに限りません。数字で良し悪しを判断してしまうことがあります。例えば座席に4という数字、避けるところもあります。4は死をイメージするということです。では4月4日生まれの方はどうなるんでしょう。偶然お寺の御門徒で4月4日生まれの方がいるんですが、現在92歳で畑作業を元気にしておられます。科学の最先端で生きている人も、研究室がリニューアルした時はお祓いをしてもらったというのも聞いたことがあります。科学の最前線におられても、人間のこれ感情なんですね。怖いものは怖いんです。ではその恐れはどこから来ているんでしょう。嫌なことを避けたいという心から起こっているんです。ここでリスナーの皆さんと共有したいのは、今自分の身の上に起こっている事柄は、今までの自分の行為、無意識で行ったことも含めて、そのことに関連した無数の事柄が因となり、それがご縁となって働いた、その結果として起こっているんです。これを因・縁・果の道理、縁起という言葉でお釈迦様は伝えておられます。今あることは良い悪いと決めつけるから、私たちは恐れるんですね。すべての出来事は元となる因があるんです。それが縁として働く、その縁が私たちは良い縁悪い縁と決めるんですけれども、これは勝手に煩悩を抱えて私たちが善悪を決めてるんです。そして自然の流れとして、結果今こういうことになりましたということです。身の上に起こる事柄は、生まれた年月日や時間、場所、血液型、名前の画数などで決まるような、そんな単純なものではないんですね。大切なのは、あなたの人生を毎日大切に尊び生きていけるかなんです。それをどうしてもいろんなさまざまな不安でかき消すんではなくって、今の出来事を大切に受け止めて生きていくのか、それがご縁となって働いていくということなんです。たとえ自分にとってで良くない結果が出ても、そのことを縁として次の歩みを始めたらそれでいいのです。そう受け止めることができたら、どうしてもおまじないとか数字にこだわるとか血液型だけに執着するんではなくって、今の私を堂々と生きていけるんではないでしょうか。例えばお友達が去っていったとします。相性を見て、ああ、やっぱり血液型が合わないのよね、と決めつけるんではなくって、その友達そのものを見ていきませんか。友達は今しんどい時期だったんだな。だから何も言わずに私から去っていったのかもしれない。だったら遠くから見守ろうというおおらかな気持ちでいることが大切です。もしも誰かを怒らせたのであれば、自分の接し方を見直し、今後 生かしていけばいいんですよね。私の人生は運命で決まるとおっしゃる方がいますが、決められるものではありません。さあ、今日をきっかけに、今日一歩として歩み出してください。そして余裕が出てきたら、あなたの血を少しだけでも困ってる人に、血液を必要だとしてる人に、どうか献血という形で命のご縁をつないでいただけたらありがたいです。一人でも大切な命が献血で助かっていくんですね。今日はあなたの人生は誰にも決められないについてお話しいたしました。